パリの代名詞ともいえるエッフェル塔。その姿を一番よく眺められるのが、このシャイヨー宮です。この地域は、トロカデロと呼ばれ、丘になっています。ここに最初の宮殿が建てられたのは、1878年。普仏戦争の勝利を祝って、パリで万国博覧会が行われた時でした。宮殿の前に広がるシャンド・マルス広場は、世界各国からのパビリオンが並びました。万博会場として定着したトロカデロ。1889年にフランス革命100周年を記念した万博が開かれる時も、ここが選ばれています。そしてこの万博の象徴ともいえるエッフェル塔が、シャンド・マルス広場に建てられたのです。この建物は、1937年に近代生活における芸術と技術を展示する万博が行われる際にシャイヨー宮として生まれ変わります。第一次世界大戦が終わり、国際情勢が緊迫している中で開催された万博。新古典主義様式で建築された巨大なシャイヨー宮の周りには、各国が覇を競うようにパビリオンを建てました。万博ではヨーロッパだけでなく各大陸が展示対象となりました。その歴史を引き継ぎ、現在人類博物館と国立海軍博物館が南に、東にはフランス文化財博物館と国立劇場が入っています。万博という国際的な場所として発達したシャイヨー宮ですが、第二次世界大戦が始まると、フランスはドイツの占領下に置かれます。ナチスがフランスを占領下に置いたことを知らせるプロパガンダとして、ヒトラーが使ったのもこの場所でした。近代のフランスの象徴ともいえるエッフェル塔。それを背景に、ドイツ軍の写真を撮ることによって優位性を示したのです。1944年にパリは解放されます。戦争のプロパガンダとして使用されたこの場所は、今度は解放の象徴として、1948年に国連が世界人権宣言を採択する場所となったのです。エッフェル塔に向かってシャイヨー宮の前に広がるのは、トロカデロ庭園です。並んでいる噴水を見てください。ここは12メートルの高さにまで上る12の噴水と、4メートルに及ぶ小ぶりの噴水が24、そして10個の水のアーチでできています。そして大砲型の噴水は、セーヌ川に向かって50メートルの水を放出することができます。たくさんの彫刻があるのも、この庭園の特徴です。エッフェル塔に向かって、噴水の左にあるのが馬と犬、そして右側にはお牛と鹿が飾られています。1937年の万博の際には、71人もの画家や彫刻家が建設に関わりました。一つ一つ見ていくのも面白いでしょう。それでは、この庭園を歩いてエッフェル塔に向かいましょう。